世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
料理を何作っても茶色になります。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。
はい。
毎週ね、いろんなドラマ、地上波のドラマとか配信のドラマとかいろんなドラマを取り上げて語り合っているコーナーでございますけれども、今回はですね、まあ一通りなんか二人とも見てるドラマ、共通して見てるドラマみたいなものを語るのが尽きてきたタイミングでもありますので、ここでまあそろそろね、2020年1月期のドラマほとんど終わろうとしている、もしくは最終回迎えたドラマもあるタイミングではあるんですが、ギリギリまだ今からでも見といた方がいいんじゃないかっていうドラマをね、それぞれまあプレゼンテーション形式で紹介していければなと思っております。
はい。
まあビブリオバトルみたいな感じですかね、世の中っていうね。
まあなんで
バトルはしないです。バトルね、評価はその聞いてくださった方が、
ね、Twitter とかで
してくださったりすればいいんですけど、
最終結果は皆さんに委ねるってことですね。
そうです。ビブリオです。知的対決ではない、知的なんかですね、
はい、ビブリオではないですけどね、はい
はいはい、発表をしていくっていう回でございます、はい、じゃあ岩崎の方から先に、進めさせていただきます。はい。岩崎がねおすすめしたいのは、なんといっても今一番ハマっているドラマ、朝の連続ドラマ小説スカーレットでございます。もう各所でそのね、クオリティの高さみたいなものはいろいろ語られ尽くしてるので、今更どうかっていう話ではあるんですが、万が一ね、まだね、見れてない方、今まで追いつけなかった方がいらっしゃったら、ぜひ、この機会にね、あと1ヶ月ですか、あと10日ぐらいで多分放送自体は終わってしまうんですけれども、3月28日まで、土曜日までで終わってしまうんですけれども、このタイミングでも、ぜひ見て、この期間だけ見ただけでも、あ、そっか、こんなドラマを見逃してしまったのか、初めから見なくては DVD、ブルーレイを買わなくてはって思う方多いと思うので、ぜひ紹介したいと思います。でまあ、スカーレットのな、まあ、素晴らしさ、それこそキャストの方がね、みんなリアルで迫力がある演技をしているっていうのもあるし、その余白の演出ですね、その単純にその怒ってるシーンだけじゃなくて、無言でこう立っている人の背中を映すとか、顔の表情だけで無言でそのシーンの感情とか物語みたいなものを、まあ見てる側に想像させるっていう、その余白の作る演出みたいなのも、まあそのドラマの作り方として素晴らしいんですけど、このドラマまさしく、まあ朝の連続ドラマ小説、大体そういうものが多いと思うんですけど、特に今回はまさしく人生そのものを見ている感覚っていうのをスカーレットというドラマを通じて感じました。すごくその話自体はドラマチックでありながらも、そのまあこの話、陶芸家の女性陶芸家の方のお話なんですけど、その方一応モデルが、滋賀県の信楽という地方に実際まあ今もご存命でいらっしゃる方があるんだけれども、そのまあその方の元とした実際の人生自体がまあ壮絶だったこともあって、まあ、ドラマ性を過度に加えなくても十分にドラマチックになっている、そのリアルさを追求していっても十分にドラマチックになっているっていうのが、このスカーレットというドラマの特徴の一つでもあると思います。だからこそさっき言ったみたいな、まあ余白の演出であるとか自然な演技みたいなものも存分に活かせるような枠になっているかなと思います。その、まあ、壮絶な人生というのも、まあご自身のね、まあ、父親がすごく酒飲みで、家庭内でもまあ DV を振るっちゃうような暴力的な、男でございまして、で本人はまあ小さい時に陶芸という道を志して、いろいろとまあ努力を積み重ねていくんだけど、なかなかその陶芸の世界においては女性っていうのは結構こう疎まがれるというか、あまりこう活躍ができる場ではなかったと。でまあその中でも自分ですごく努力を積み重ねてて、いろんな師匠さんに、弟子入りというかね、学ばせていただいていきながら、さらにさまざまな人間関係を作っていきながら、一歩一歩まあステップを登っていく。で、そのまま一歩一歩のそのいろんな人間関係に、いろんな人との対話とか会話とかも、なんかまあそのドラマとしてのその何ですかね、脇の人物たちもみんな魅力的で、みんな一人一人がちゃんと生きている感じがするっていう作り方をしているので、どんどんどんどんその描いている世界自体が好きになっていく。 で、まあ、その、まあ、陶芸家として一歩一歩ステップを登っていって、ご自身も、ま、結婚してね、子供を設けるんだけれども、まあ、その、陶芸の世界にのめり込むあまり穴窯っていうね、まあ、すごく昔ながらの作り方、陶芸のその窯の作り方ではあるんだけれども、ものすごくお金と、まあ、その実際にやるにあたっての努力、まあ、コスト面、金銭的な面でもすごくかかる、その穴窯を作るっていうことに執着するあまり、借金をして、まあ、夫とは、離れて、暮らすことになってしまったりするんですね。で、その先でようやく努力を積み重ねて穴窯が完成して陶芸家として成功する。で、そこから一気になんかね、成功してからの話がいきなり5年とか6年とか時を経て、で、その先でまあ陶芸教室をやったりしながら陶芸家としてもすごく名を上げて、で、子供はまあ大学で一人暮らししてる。で、夫ともずっと離れて暮らしているっていうところで、少しずつなんか寂しさみたいなものを感じている。で、その寂しさを埋めるようになんかいろんな人たちが現れたりするんだけど、少しずつそういう人たちも離れていって、まあ、昔からのね、人間関係で一時的には幸せになるんだけれども、2週間前ですね。まあ、だからその間にまあ、夫との距離もだんだんだんだん縮まっていくんですけれど、2週間前ぐらいにその息子、自分の子供ですごくいい子なんです、いい子なんだけど、その息子さんが白血病という病気にかかるっていう診断を受けます。で、それ以降ですね、そこから2週間ぐらい僕とか、まあ本当スカーレットを見ている方々皆さんそうだと思うんですけど、もうほぼ毎日のようにもう余命が宣告されている、3年という余命が宣告されている中で、もういかにこうけなげに生きるかとかっていうものをすごくけなげにというよりは本当に人生そのものをなんか生き直す感じで、その息子さんもそうだし周囲の人たちもそうだしっていうところで、大事なその先が決まってしまっているからこそ、一日一日を大切に、暮らしていくっていうところを丁寧に丁寧に描いていくっていうところになっています。で、まあ3月28日で終わってしまうので、この結末としてどうなっていくのかはわからないんですけど、今ちょうどその命の尊さであるとか人生の大切さっていうものを、まあ、これほどまでにこう伝えてくれるドラマがあるかというような状態の作品になっているので、今からでもぜひ見ていただいて、で、ね、気に入ったらぜひ遡って、NHK オンデマンドとかもありますので、そちらで見ていただいて、ブルーレイとかも見ていただいて、まあ、終わりが見えてるからこそもう毎日ね、朝の連続ドラマ小説とか毎日見るの大変ですから、この2週間ですかだけでもね、見てみて、それだけ、まあ、いろんな人が、こう、評判の、いろいろな人の間で評判になってるのはどういうことなんだろうっていう確かめる意味でも、ドラマ好きの方は今見ておいて損はないと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
質問タイムですか？
はい。
はい。はい、では、いいですか？
はい、はい、じゃあメガネの方どうぞ。
はい。まあ、長いドラマなので、
はい。
なんかこういう設定は知っておいてほしいみたいな、
うんうん、
ちょっと大事な忘れがちな設定みたいなのがあれば教えてください。
設定ね、まあ、陶芸家の方が主人公で、旦那さんももともと陶芸をやっていたんだけれども、その奥さんと離れて暮らすようになってから、まあ陶芸家としてのその、まあ、もともとそっちの旦那さんの方がもともと有名だったんだけれども、徐々に、陶芸の道だけではないところに、まあ、展開していってたりだとか、あとはね、登場人物、その主人公の兄弟の話、妹2人いるんですけど、兄弟も、1人は喫茶店やっていて、主人公の幼馴染と結婚して2人で営んでいたりしますし、もう1人の妹はちょっとなかなかファンキーな人生を送っていて、時々、帰ってきたりする。それぞれ、先に行った、喫茶店で勤めてるのは福田麻衣子さんが演じていて、もう一人のちょっとファンキーな妹は、桜庭菜々美さんが演じていらっしゃったりします。あとは何だろうな、時々来る、大島優子さんが演じているのは、その人も、まあ、幼馴染で昔からいろんな形で主人公を支えているキャラクターだったりします。あとはご両親は両方とも、主人公のですね、ご両親は2人とももうすでに亡くなっていらっしゃったりしますかな。あと何か、
はい、ありがとうございます、
うん。
あとリアルっていうお話があったんですけど、
はい、
リアルと感じられた何かエピソードを一つ教えてください。
エピソードというよりはやっぱりその演技ですね、はい、そのまあ、セリフ自体もすごく自然な会話が繰り広げられてはいるんだけれども、その結構長回しで、まあ、もちろんアングルは変えたりするんですけど、結構長回しでその一つの会話が終わった後の時間をじっくり見せたりとか、一人で悩んでるシーンをあえて入れ込んだりとか、あと必ずしも必要じゃないんだけれども、その人間そのもの、そのキャラクターそのものを理解させるにおいてはこのシーンを入れておいた方がいいよねっていうことを入れて、単にそのドラマチックになんかこうロジックを組み立てるためのシーンだけじゃなくって、人間性そのものを表すためのシーンを入れてたりっていうところが、よりその共に生きてる、それこそ朝の連続ドラマ小説って、まあ月曜日から土曜日朝の8時から8時15分ずっと毎日付き合ってるものなので、なんか共に人生を生きている感じっていうリアルタイム性みたいなものをなんか感じさせてくれるところもあるかなとは思いますかね。
ありがとうございます。
もう大丈夫ですかね。
はい、
ありがとうございます。ではイエボンの方から、じゃあ行きますよ。
はい、
せーの、どうぞ。
皆さん、昔見た映画を見直してみて、あ、こういう風な見方で俺見ることできたんだっていう風に改めて映画の視点っていうのを感じ直すことってあると思います。つまり、当時見ていた自分の視点とは違う視点で物語、もしくは、登場人物が立ち上がってくることってあると思うんですね。例えば、アルプスの少女ハイジだと、街の方にハイジが行って、ロッテンマイヤーさんにすごい叱られるシーンがあって、いや、ロッテンマイヤーひどい女だってずっと思ってたと思うんですけど、今見るとね、結構ハイジの方がやべえやつみたいなことになったりするわけですよ。つまり僕らの視点って物語が提供している物語だけじゃなくて、自分というものがこれ視点になって物語を解釈するっていう話があると思うんです。今回ご紹介したいのは、テレビ朝日で、連続ドラマとしてやっています、安らぎの時、道という物語です。まあね、一般的には、おじいさんが見る、おばあさんが見る物語というふうに思われていると思うんですけども、これちょっと視点を変えてみると意外と面白い。残りあと2週間ぐらいしかないんですけれども、こういう視点で楽しめるということをちょっとご紹介したいなというふうに思います。まあ、もともと書かれている、倉本聡さんが、北の国からとかね、有名な方ですけど、今85歳なんですね。85歳の方が、どういう視点で今、テレビとか、物語とか現代を見てるかっていうようなことをドラマを通じて語っているというのが、このドラマの非常にこう得意なところなんですね。つまり今のトレンドを作るとかではなくて、俯瞰的に現代を眺めてる85歳のおじいちゃんがどう眺めてるんだってことを確認するという意味では、この物語に描かれているエピソード一個一個が、あ、なるほど、こういうふうに考えてるんだってことをちょっとね、想像する感じができて、倉本聡と対話できるっていうふうな意味合いで、僕一つ面白いかなというふうに思います。そしてもう一つ、演技とは何か。まあ、登場するのが石坂浩二、浅岡瑠璃子とかですね、まあ、ちょっと往年の、まあ、役者さんが出てくるんですけども、まあ、言うとね、ほとんどボケてます。いわゆるモダンな演技論から言うと、ちょっとぼやっとしてるというか、これ演技として成り立ってるのっていうふうなことを思う人もいるかもしれません。でもね、演技ってそもそも何なんだろうかってことを、実はここね、メタ的に考えさせるんですよね。つまり、もう彼らは、もはや、その存在が役者なのか、本当に老人ホームに入っている人なのかが、わかんなくなる。そういうふうな視点が見えてくるんですよね。で、老人ホームパートと、あと、昭和から平成、令和に至るずっと、物語がね、あるんですけれども、そちらの方もまるで歴史の、日本の歴史をなんか確認するかのような物語なんですが、どういうふうに日本人を描いてるかってことが、本当にそこにいたのかな、まあ、これは長い物語をどう描くかってことにもなるんですけれども、まあ、わかりやすく言うとその老人ホームパートですよね。本人なのか、演技なのか、もうもはやわからない。でもこれもしかしたらリアリティショーみたいな視点で見ると実に面白く見れるんではないかなということで、もうもはや本物と偽物どっちでもいい、もしくはこれ本物としてやってるんじゃないかって視点で見たら、 逆に、まあ、コメディとしても十分に面白いんじゃないかなというふうに思います。そして、最後。これ、さっき、倉本聡がどう、何を考えているかって話をしましたが、僕らが、この生きている、まあ、僕だと昭和、平成、令和となるんですが、こういう時代を、最後に、まあ、死ぬ間際ですよね。僕、どんな風な時代を生きてきたかってことを振り返るときに、どんな物語でまとめるであろうかってことを想像してみたいと思うんですね。自分の、まあ、生きてきた、一つ一つのエピソードってなかなかこう一つの物語につなげることってできないとは思うんです。でも、あえてどんな時代を生きてきたかということを、もう一度自分で考えてみたときに、どんな風に描くだろうか。倉本聡は、例えばこういう風な形で、物語を描いてます。例えば震災の話も出てきます。リーマンショックだとか、それから、バブル崩壊なんかも描きます。倉本聡が描いてきた時代を僕らだったらどういうふうに紡ぐだろうか。今はどうしてもね、喫緊なことばかりを考えてしまうんですけども、日本の歴史という意味で自分がどう物語を紡げるか。といったわけで、安らぎの時、道はですね、自分の視点を通して自分を振り返ることができる物語として面白いと思いますので、ぜひ残り1週間ちょっとですけども、楽しんでいただければと思います。録画で楽しみください。以上です。
はい、ありがとうございます。では、質問させてください。
はい、お願いします。
まあ、残り2週間というところで、これから初めて見る人に対して、まあ、どういう視点で見ればいいかとか、なんかどういう準備いるのかどうかとか、なんか踏まえておいた方がいいことなんかありましたら教えてください。
ですね。まず、必ずストーリーの冒頭ですね、20分ぐらいしかないんですけど、冒頭に前回の振り返りもしてくれますし、あと、もうストーリー一切知らなくても全然大丈夫です。もう、みんながおたおたしてる姿を、ぼんやり眺める。例えばですね、オープニングに安らぎ体操っていうのが入ったりします。安らぎ体操ですよ。本編と全く関係ないんですけども、安らぎ体操を入れるというこのセンス、ここ1ポイント取るだけでも全然見る価値があると思いますので、ストーリーは全く気にされなくても結構です。
これ今まで見てなかった人があえて見る、これから見る理由って何だと思います？
例えば、まあ僕今40代で、倉本さん85歳なんですけれども、うん、よくまあ世代間でね、ギャップがあるだとか、まあ多様性を無視しちゃうってことあると思うんですけど、現実やっぱり自分の世代のもの以外のもの、まあちょっとレンジを広げる若者向けとかって見たりはすると思うんですけど、85歳の人と対話するとこれなかなかないと思うんですね、
うんうんうんうん。
で、これは正直言うと、また来年とか時間が経ってみたら、僕はね、また言えば変わっていくと思うんです。時代感もあるし自分も変わってしまう。で、今見るとすると、やっぱこう85歳の人と喋る機会が、もし1回でもあるんだったら僕ね、今すぐでも会いに行った方がいいと思います。でもなかなかそういう機会がないっていう人は、テレビを通じて対話するということが、とてもいいことだと思うので、その物語全容がわからなくても、とりあえずちょっと10分でも15分でも85歳のおじいちゃんと喋るというつもりで聞くのはどうかなというふうに思います。
今ちょうど、最終回2週間前ぐらいだと思うんですけど、今はどういう時点なんですか？ちなみに、ざっくりとでいいんですけど。
これね、ちょっと一応まとめようと思ったんですけど、
はい、
まとめられないんですよね。
そうなんで、いろんなことが
起きる。逆に言うとね、うん、つまり人生っていうのは、どこか物語として盛り上がっている時もあればつまらない時もある。うん、まあいろいろ起伏があると思うんですけど、年、
うん、
を取ってくると、それが、なんていうのかな。ここが良かったとか、ここが良くなかったかっていう価値づけが消えていくんだと思うんです。
うん、
どうしても僕だってドラマチックな時とか、成功した時とか、挫折した時とか、大きな振り幅のところに物語を作りたくなるんですけど、人生って全部トータルだよっていうふうなことがもしかしたら全大きいメッセージかもしれなくて、この震災も描かれたりするんですけど、これ、一見すごくステロタイプにね、もうなんか中島みゆきの顔がダーンとかかって、もうみんなが悲惨な顔してるんです。実際に亡くなる人も出ます。ですけど、そういうシーンも一シーンでしかないんですよね。長い人生の中でそういうこともありましたっていうふうな踏まえ方でいくと、僕は短い時間だけ切り取っても全然魅力だと思うし、今まで何かがあっただろうなってことは、じゃあ唯一言うならば想像してほしいというか、人生がいろいろあってこの最後の1週間であるっていうふうに思っていただけると、なんとなく納得感が 増えるのかなというふうには思います。
今なんか震災を描いたとおっしゃってたんですけど、それは具体的にじゃあ2011年として震災が描かれたってことなんですかね。
そうですね。まあ、細かいこと言うと、うん、2週ぐらい、2回前までは2011年でした。
あ、じゃあ、今はもうまだじゃあ2011年ぐらいの。
今は令和2年に なってます。
あ、もう一気に飛んだんですね。
はい。
なるほど、なるほど。
令和、令和そうですね。2020年に今なってますね。
あ、じゃあもう、はい、2020年ですよね。
はい。
ですね。なるほど。じゃあ今ちょうどリアルタイムで残り2週間は進むと思われるってことですね。はい、もしかしたら未来が描かれるかもしれないけど。
だからまさに倉本聡が時代をどう見てきたかというふうなことを、まあ、喫緊だと分かりやすいと思うんですね、うん。あ、こういうふうな解釈で見てたんだっていうふうなことになると思うんですけど、うんうん、そういうことが、同時並行に分かると思うので、筋は多分分からないというか、ことは出てくると思うんですけど、倉本聡さんとの対話を僕はできるんじゃないかなと。
ありがとうございます。僕、まあ、実はね、初回から全部録画してるんですけど、1回か2回ぐらいしか見てなかったことがあったんで、ちょっとこの機会にぜひね、見てみたいと思います。残り2週間ちょっと付き合ってみたいなと思いました。ありがとうございます。
はい。
はい、いかがだったでしょうか。はい、まあね、発表という形式で進みましたけど、
ね、そうですよね、スカーレットも。なかなか、ここまでチラッとは見るんですけど、
あ、チラッと見ましたか。
朝ドラにしては、陰気なムードだなとかね。
そうなんですよね。
陰気だけど、ちゃんと、テーブル囲んで飯食うんだなとか、様式美と、まあ、アグレッシブな面が両方あるんだなっていう印象はあったドラマですけどね。
ちゃんと丁寧に、その要素要素生活をちゃんと描いて、だから、僕夏ドラもね、前、あんまりなんかドラマ好きの間に評判良くなかったらしいですけど、夏ドラも、それはそれで好きなんですけど、より、なんかどっぷりと使ってるのは今スカーレットになっちゃって、もう生活に侵食していくのはスカーレットなんで、ぜひ見てほしいですし、安らぎの時はまあ、そっか、今2020年になったっていうことなので、そこはちょっと、安心してじゃないですけど、これからの世の中、それこそ、オリンピックについてはちなみに触れてるんですか？
いや、まだ今は、なんか詐欺で息子が、地面しかなんかをやってるって話で、やってますけど、そういや、だから本当にね、面白いよ、なんていうか。
そうですね、う
ん。そうそう、なんか難しいよね。その、倉本聡の考えが乗ってるってよりか、おしゃべりしてるっていう方が僕は正しいと思うので、
あ、倉本さんとね。
そうそう。思想的にこういうこと言いたいんだっていうことよりかは、こんなことをブツブツ、おしゃべりしてたら楽しいんだろうなっていう、そういう感じで見れるので、
そっか、縁側で隣でじっくり聞いてる感じか。
まあ、怖いけどね、タバコ吸ってるしね。
超怖いですよね。まあまあ、なるほど、なるほど。あ、それは楽しみですね。ちょうどじゃあ、これからね、皆さんもスカーレット、ちょうど終わるタイミングがね、安らぎの時道が3月27日金曜日で多分最終回で、スカーレットが3月28日土曜日で最終回になるようなので、皆さんもまだ間に合いますよ。ぜひね、
はい、
見てみて、感想なんかありましたら、ノートとか。ツイッターでね、リプライでも飛ばしていただければと思います。
は
い、
本当バキュームカー掃除してるね、シーンがすごいいいんですけど、その話はまたいつかね。
はい、ということで今回、週刊ドラマ語りですね、それぞれおすすめのドラマを紹介ということで、岩崎の方からスカーレット、そして池田さんの方からは、安らぎの時、道について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
マキ・クロードと高橋由美子が兄弟役で出ていました。うん、池田でした。
タネラジ、また。